今日はダニエル書第9章です。このところには鳥なしの祈りと後の日の予言が語られています。一節にメディア族のクセルクスの子ダレイオスがカルデア人の国の王となったその元年とあるわけですけれども、カルデア人の国とはバビロンであるわけです。バビロンは永遠には存在しませんでした。ついにはペルシャ帝国によって倒される。そしてダニエルはその国の宰相として用いられるということになったわけです。しかしこのダニエルは2節のところを見ると、預言者エレミアにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文書によって悟ったとあるわけです。エレミアがこの補修70年のことを彼は語り、そしてなんとダニエルはこれを読み、そしてこれがまた受講者と呼ばれるクロス王によってこのバビロンの解放、そしてエルサレムの帰還が許される、このことがなされていくわけですけれども、このエレミア書をダニエルが読んだ時に彼の取った行動というのが3節以下に出てくるわけです。断食をし荒布をまとって灰をかぶりとあるわけですけれども、これはもう悔い改めの姿であるわけです。彼自身が罪を犯したというわけではないわけですけれども、しかしこのエゼキエル書を読んだ時に彼はもうまさに断食をし荒布をまとって灰をかぶって神様の前に彼自身が祈るということをしたわけです。そして4節を見るとこの主に祈っている言葉が出てくるわけですけれども、大いなる神、契約を守って恵みをくださる方、彼は神の契約、神様がアブラハムに対してなされたその約束を彼を思い起こして恵みをくださる方というふうに彼は神様に対して言っているわけです。確かに神様は悪を裁かれる方ではあるわけですけれども、しかしご自身は恵みを持って、そしてイスラエルを愛してくださる方である。ダニエルにはその神様の愛ということが強く心の中に望んできた。ですから彼は鳥なしの祈りをする、私たちも鳥なしの祈りをするわけですけれども、やはり神様の愛が分からなければ鳥なすということは実はできないのではないかと思います。そして彼は5節を見ると、私たちは罪あるものというふうに言っているわけです。決してイスラエルを第三者と彼は捉えないで、私たちは自分も含めて罪あるものである。そして7節の終わりを見ると、あなたの信頼を裏切った、そして8節にはあなたに対して罪を犯してきました。彼はそのように神様に言っているわけです。さらには9節に、憐れみと許しは私たちの神主にあります。それが彼の信仰であったわけです。確かに罪を犯した、そのことを認めてはいるわけなんですけれども、憐れみと許しは主にある、そのことによって神様は救ってくださる。また12節には、神は大きな災いを私たちにもたらすことで御言葉を成就されたと、そのように彼は言っているわけですけれども、このことは13節に、この災いはすべてモーセの律法に書かれている通りにということで、彼はエゼキエルの預言書を読んだとともに、もちろんこのモーセの律法も彼自身は読んできて、そして忠実に神に従うものであったわけです。このイスラエルの罪というのは神に従わなかった、そのことによって捕囚となってしまった。彼ははっきりと信仰を持ってこのことを受けていたわけです。16節には、主よ、あなたのすべての義の技に従ってということを彼は言っています。 あなたのすべての義の技ですから、自分がこれから正しくやっていく、そしてイスラエルも悔い改めて神様の前に整えられて、もういっぺんやり直しをするというのではなくて、あなたの義の技ということを彼はそのように言っています。ですから私たちが救われるのは自分の正しさではない、人間の正しさによって救われるのではなくて、もう一切は神の義であるということです。ですから17節に、主ご自身のために、あなたの荒れ果てた聖女に御顔の光を照り輝かせてください。もうすでに、エルサレムは破壊され、そしてまた神殿も跡形なく崩れてしまったわけですけれども、その聖女に御顔の光を照り輝かせてください。御顔の光、これはもう神の臨在ということであるわけです。神殿がソロモンによって荘厳に建てられたわけですけれども、神の栄光は去ってしまった。もうそれは形だけの神殿でしかなかったわけです。しかしダニエルはその荒らされた後のその中に御顔の光を照り輝かせてください。私たちも神様の目から見るならば土の器にしか過ぎない、もう欠けだらけであり脆いものであるわけです。私たちの信仰っていうのは神様の目から見るならば本当に何の役にも立たないようなものであるわけですけれども、しかし重要なことはこの御顔の光が照り輝く。パウロは土の器の中にこの光を持っている、神様の栄光が輝くということを彼は語るわけですけれども、私たち自身もまさにそのような存在であると思います。ですから彼は18節の終わりを見ると、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのですと彼はそのように言っているわけです。もう同じ信仰をダニエルはもうまさにアブラハムから、そしてイサク、ヤコブ、そしてダビデ、彼自身もそのようにこの信仰のうちに立っているわけです。さらには19節の終わりを見ると、あなたの都と民にはあなたの名が付けられているのですからと彼は言っています。聖なる都、神様自身が選び、そしてまた自らがそれを神の都と定めてくださった。さらには20節にもう一度彼は自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白しと彼はそのように言ってるわけです。彼は自らの罪もそしてまたエルサレムの罪ももう一度主の前に告白して祈り願いを捧げる、このようなことを行ったわけです。その時に21節を見ると、このガブリエルには一つの使命があるわけです。それは神様の御心を悟らせる。22節に彼は私に悟らせようとしてというふうに出てきているわけですけれども、神様の御旨をこのダニエルに伝えるということをしたわけです。そして24節以下には非常に不思議なことが出てきているわけですけれども、24節の初めには70週が定められている。7それから10、これはイスラエルにおいては特別な数字と言われているわけです。7は聖なる数字、10は恵み、でも単純に言えばもう490ということになるわけですけれども、ある人はその1日を1年と勘定するならば、490年というようなこともいろいろ言われるわけですけれども、しかし大切なのはその後に、それは背きをやめさせ罪を終わらせ咎のなだめを行い永遠の義をもたらし幻と予言を確証し至聖所に油注ぎを行うためである。 背き、また罪を終わらせる。一体誰がそれをなすことができるんだろうかということを思わさせられるわけですけれども、25節のところには油注がれたもの、と出てくるわけです。神に選ばれ、そしてまた神の御業を行うもの。旧約聖書においては3人の人が油を注がれる、王と預言者と祭司、その3人の人たちが油注がれて神様の御業に預かったということであるわけです。しかしその後のイスラエルの歴史を見るならば、もう今はもう王も預言者も祭司もいないというようなことになってしまっているわけです。そしてしかも27節のところを見ると、この荒らす者が現れるということが出てきます。一体この荒らす者は誰なのかということになるわけですけれども、ほとんどはこのシリアの王であったアンティオコス4世エピファネスのことではないかというふうに言われたりしますし、またある人は、いや、ローマ帝国の時に紀元70年にティトスによってエルサレムが破壊されてしまった、それを指しているのではないか、諸説はいろいろあるわけです。しかし私たちの時代は今も続いているわけです。まだ終わりは来ていないとするならば、果たしてこれからの後、この忌まわしいもの、荒らすものが現れるということはこれから起こってくるのではないだろうかということを私たちは考えなければならないわけです。第二次世界大戦の時にはヒトラーがこの荒らす憎むものではないかと、もういろんなことが語られているわけですけれども、しかし聖書はまだこのように私たちに語っているわけですし、さらには黙示録が与えられている。そして私たちは本当にこのことを神様はガブリエルを通してダニエルに伝え、そしてまたダニエルは私たちにこの書を残しているわけです。私たちもさらに心しなければなりません。願わくばこのダニエルが神様にこの罪を告白し祈り、そしてまた神様の憐れみを求めたように、また私たちも本当に主の御前にさらに祈って、この世の栄光を求めるのではなくて、私たちは来るべき神の御国、そしてキリストの再臨、真に油を注がれて神の王であり、また預言者、そして祭司であるイエス・キリストを待ち望んでいく、そういうものとさせていただきたいと思います。